ケイ5時から正論ネクスト。
3月18日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
東京は風が強いですね。
すんごい強いですね。
なんかこの間も強い時、先週ぐらいもあったけど、また強くなりましたね。
今日前に進めないんじゃないかぐらいでしたよ。
ですよね。ビルの間とか歩いてるとまあそれはうちがかぼそいからじゃないですか
なんで笑いながら言うんですか。
いやこの間の時もすごかったね。
すごいですよ。あれなんかね、天気予報見たらここ数日まず強いらしいですよ。
そうですか。これ僕あんまり僕あれだけど、花粉の人大変なんじゃないですか。
いやいや、もう目しばしばですよ。
しばしばですそうですか。
はい。
まあでもね、そんなでも桜がそろそろ咲くような予測だったのに、桜前線、はい、桜予報みたいなやつを見てたら日に日に遅れていってるね。
なんか昨日ぐらいまですごい暖かかったじゃないですか、はい、で今週またちょっと低くなるらしいですもんね、うん、そうするとまたちょっと咲いてなるもの か
みたいな
ギューってつぼみがね。
もうなんか実はあのね、あの20日の日に1本花見予定入れてたんですよ。
はいや、
はいや、
東京で、
東京で、
おー、の20日っていうと
明後日、
はい、
これはあの少なくとも花は見ることはできないでしょうね、
まあ、桜は酒を飲みつつ
寒くて嫌ですね
ですよ。だって確か雨もちょっとパラつく的な
予報ですよ。そうそう
言って
ましたね、はい、なので桜は伸びましたよというところで、そう全然話変わりますけど、昨日あのカーディーラーの
カーディーラー車屋さん、うん、
の営業担当の方とちょっと電話喋ってたら、お風が強かったからか分かんないけど、なんか吉崎さんラジオの声と電話の声違いますねとかって言って、
うん、
あれみたいな感じで、確かに、まあ、車屋さんってそんないっぱい喋んないじゃないですか。まあ、まあ何ヶ月かに一遍とか半年点検入れる時ぐらいじゃないですか、
まあ、何か用がないと連絡しませんよ ね、うん、
それでなんか喋ったら、あれラジオの声と全然違うとかって言われて、
ラジオは聞いてくださってるんですね。
そうラジオ聞いてんだと思ってそうなんです。
あ、じゃあ車のネタもなんか出さないと。
そうなんですよ、うん、大体なんか業界の方とか投資家の方とか多く聞いてるのかと思いきや、
はい、
車屋さんも聞いていたと。
私の場合美容師さんが聞いてくれましたよ。
前あの水曜日であのよく行くあの寿司割烹のお店のオーナーの方が、あのオーナーというかあの板さんが聞いてくださってて、そこで話したことあるんですけど、お寿司屋さんも車屋さんも不動産屋さんもみんな聞いてくださってると
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、ね、投資家の皆さんももちろん
聞いて
くださってて、
ということで、もうそういうことで、なので今日も情報満載でお届けしなきゃいけないなと。
はい、私のセリフ言っちゃいましたね。
本当ですか。
はい、じゃあ進めていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、この番組はココザスの提供でお送りします。ラジオ日経では5時から正論ネクストお送りしています。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。まずは最初のニュースです。高島屋は15日、介護施設などヘルスケア施設を投資対象とする不動産ファンドに出資すると発表しました。ファンドを運営するファンタと資本業務提携を結びました。百貨店や商業施設開発に次ぐ金融事業の収益を拡大するとしています。
はい、まあもともとね、何かのビジネスですごく大きくやってました、
はい、
ただビジネスですから、いわゆる産業のライフサイクルと呼ばれるものの中で、だんだんだんだんその産業が、まあ衰退とまでは言いませんが、成長、余力、成長余地が減ってくるような、
はい、
まあ、ビジネスがあって、百貨店もですね、まあ、それに近しいようなビジネスなのかなと。
そうですね、
思いますね。
今はインバウンド、また回復、うん、人流の回復でやっぱり今業績いいですけど、もともとはやっぱり百貨店はね、ちょっと成熟産業という扱いではありましたよね、
はい、はい、その中で高島屋さんはですね、百貨店ビジネス以外では商業施設の開発ですね、
はい、
まあ、これはまあちらこいくつかやってますね、
うん、
新宿駅とかね、
うーん、
とか以外にも金融事業をですね、伸ばしていこうということで、まあ、今回不動産、まあ、支部ファンドですね、に、出資しようということで、不動産ファンドに出資すると、 というところで、ファンドを運営するファンタという企業にですね、まあ、資本業務提携を結んで、まあ、そこを通じてですね、不動産ファンド事業、不動産金融事業、ね、
はい、
に、進出していこうというところですね。
うん、
まあ、その中で、まあ、高島さんということで、まあ、ご年配の方も多い。
そうですね、
ということで、まあ、ヘルスケア、まあ、ヘルスケアって言い方してますけど、まあ、老人ホームとか、うん、介護施設とか、そっち系ですね。
これ大事ですよね、うん、将来に向けて。今もう高齢社会に入ってますけど、
はい、
まだまだやっぱり進んでいく、
うん、
ね、と見られるわけですから。
そうですね、
はい、
今 J リート58本、上場してますけれども、ヘルスケア特化型リートと呼ばれるものは一つだけ。
1本だけなんですか？
はい、1本だけです。はい、あの上場リート、 J リートは。
あ、そうですか、
はい、あちらの、シボリートのやつはありますけど、あの上場してる J リートの方には1本だけということで、アメリカの、US リート、アメリカのリートなんかでは、まあ、ヘルスケアの、不動産を組み込んでいるリートはいくつかありますけれども、
はい、
日本はまあ1本だけと。ただ複合型リートと呼ばれるような、いろんなものが混じってますよっていうところにちょこっと入ってるやつはあったりしますけれども、
はい、
まあ、ヘルスケアを大々的に歌ってるリートは1本だけということで、まあ、こういうですね、高島さんみたいなですね、まあ、比較的高齢者の方々に親和性の高いような、企業さんが、出資するようなところがやるヘルスケア不動産投資ですね、ヘルスケア不動産ファンドは期待を持っていいのかなっていう気がしますね。う
ん、今 J リートの話出ましたけど、うん、そのヘルスケア、まあ、特化しているものは1本だけということですけど、うん、そうですね、これ見通しとかってどうなんですか？
これをですね、まずリートに入れるかどうか問題はちょっと置いといたとしてもですね、大手デベロッパーは、まあ、例えば最近テレビ CM でもね、あの高齢者施設のレジデンス、高齢者用レジデンスのテレビ CM あったりしますけども、
はい、
まあ、大手のデベロッパーさんは、今後伸びる事業としては展開をしているというところで、まあ、分譲マンションのビジネス、今花盛りですが、まあ、これが何年続くかなかなか見えないということもありですね、5年10年先にはこちらの方が、を伸ばしていこう、5年10年先に向けてこちらを伸ばしていこうというのは伺えますが、リートにはまだまだ入ってきてないというところですね。これやっぱりですね、あのオペレーティングファンドになる、オペレーティングアセットになるので、
はい、
そのホテルとかと似てるタイプなのね、うん、物流倉庫とかと、
はい、
あの普通になんかかあのちょっと貸すとかじゃなくて、
オフィスとか住宅とかとはちょっと違う、
ちょっと違う、そうですよね、はい、あの運営会社みたいなところで、さらにですね、うん、当然資格もいりますので、
はい、
そういうところが運営しないと、医療法人系みたいなところが運営しないといけないってこともあってですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、連携というかコネクションというかな、結びつきがないと、蘇生ができないということもあってですね、まだまだその分野で、まあ、いくつか大きいところはありますけど、あの、まあ、名前上場してるところでも日医学館とかね、
ありますよね、
はい、あったりしますけれども、まあ、そういうところが、もう少しファンドとかに進出してくれば話は別ですが、現在ではリートはそれほど多くない、1本しかないというところですね。
こういうファンドを通じてお金を集めて、そういう施設をたくさん作っていこうっていう動きに、
そうですね、
はい、今後なっていく、はい、っていうことですよね。
貸すタイプなんですよね。もう一個はさっきの、デベロッパーとかがやってるのは売るタイプ、分譲するタイプ、はい、タイプ、はい、というところなんで、まあ、そちらの方が、まあ、日本人なんか好きな感じかもしれないね、日本企業は。
うん、
まあ、その方が一発で儲かるというところですよね。
長くね、はい、あり続けてほしいな。
あ、でもそれはね、でもね、長くあっても、逆に言うと、高齢化社会って、これから2040年、45年、50年と、だからあと2、30年は続くけど、
はい、
2070年ぐらいの日本って、高齢者人口が減ってますからね、かなり。
あ、そうか。
ですよね。
確かにそうですね。
そうなんだよね。こっから数十年は増えるけど、長期的には増えないんだよね、高齢者って。
確かにそうですね。今一番多いそうですもんね。
ここから5年、10年がめちゃくちゃ多い。うん、はい、
そこから人口が少なくなってます
ね。はい、そうですね。すでに、秋田県とかかな、まあ、いくつかの県では、高齢者人口かなり減ってきてますからね。もう過疎化が進んでるような県とかでは。
そうか、そうか。これが永遠に続くってわけじゃないよ。
そうそう。だとしたらですね、ある程度、なんていうかな、選別された町に立つレジデンシャル型のシニアマンション はそれは転売というか売買できるわけじゃないですか、
はい、
そうすると、まあ、首都圏に人口が集まってきていてそこに住む方で、まあ、株とかで儲けましたみたいな方が住むかもしれないということ、そこは資産価値が高いであろう。一方で貸す方は人口が、はい、高齢者人口が伸びるのはあと10年15年ぐらい、そこから先どうなるのということで、それほどみんな手出さないんだよね。
なるほどね。
そう思わないですか、説明聞くと。
なんとなくもう高齢社会、日本はもう成熟化さらに進むみたいなイメージで勝手にいたので、はい、でもそうなんですよね、うん、ある意味限界限度はあるわけです
よね。そうなんですよ。もうあと十何年とか20年なんですよ、ここその氷にいっぱい出資するかって、そうやっぱ限られた感じになってくるね、うん、アメリカとは違う、アメリカはどんどん伸びてますからね、ここも。
確かにそうですよね、うん、そこからはこう人口が少ないっていうのはこの問題になっていくんですかね。
そうですね、はい、そこなんか裏側にあるってことね、うん、俺なんか宇宙が質問してくれたからいい話ができたから、
本当にいい話聞いちゃいましたではいい話聞いたところで次のニュースいきたいと思います、はい、全国およそ580の自治体と連携して地方移住に関する情報を提供する認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センターは3月1日、2023年の移住希望地ランキングを発表しました。窓口を訪れた相談者の中で最も人気が高かったのは静岡県で、これ4年連続の首位なんですね。で、2位は群馬県で、前年の9位から大きく順位を伸ばしました。3位以下は栃木県、長野県、宮城県の順番となっています。
はい、そうですね、これ群馬県がセミナーで伸びたとか、問い合わせ数も群馬県すごい伸びたりとか、いろいろあって、今日かな、日本経済新聞も出てましたけど、赤城山の周りで、これはなんか別のラジオ日記の番組でも一回出たことありますけど、赤城山のふもとで、巨大なキャンプ施設ができたりとか、まあ、ある有名なリゾートホテルができたりとかするような感じとか、結構今熱心にですね、いろんな開発をしてるみたいですが、これね、なんか移住希望地って言うとパッといくとですね、まずなんか長野県で軽井沢みたいなイメージないですか。
はい、なんとなく別荘地っていう感じ
でもね、それ4位とかでそんな伸び、そう下がってきてんだよね。
あ、そうなんですね。
まずですね、これ一つは別荘地が値段めちゃくちゃ高くなってきてですね、それよりかもっと他のより良いところを探そう時代になってて、今他にもいいところあずるぜみたいな感じになってて、
はい、
最近静岡も群馬も上位に来てるのは、これ新幹線で例えば三島から行くと45分ぐらいだよね。40分とかでしょ。
そうですね、はい、光になりますけど、
あ、光になると
各駅
でも小玉の各駅と回しても50分ぐらいでしょ。
まあそうです ね
長あ群馬県も高崎からちょうど50分ですよ。
まあ、行きやすい、まずはね、
交通アクセスが良い、
はい、
というのが一つ。それと先ほど言ったように値段がまだそれほど上がってきていない。
上がってきてない、
はい、熱海なんか高いけど ね、
そうですね、
静岡で
い
うとね、
ポイントポイントでやっぱり開発されてるところありますからね、うん、観光地としてすでに
そういう中で、まだまだこれから伸びしろがあるようなところが結構増えてきている。それでこの間あるあのところの、原稿頼まれてる原稿で、群馬県の吉岡町っていうところで人口がすごい増えてる、はい、その辺の分析を書いてくれって言われたんですけど、今ちょっと月末締め切り書くんですけど、インターチェンジ、スマートインターチェンジができて、その周りにめちゃくちゃスーパーセンターみたいなやつができてて、すごい人口が増えてる町があるんだよね、群馬県に。でそこから高崎まで車で20分か25分で行けて、まあ、そういうような感じで意外とですね、 あちこちで、ね、いい場所が移住場所ができてきて、ちょっと全然話違うけど、移住だけじゃなくて住み心地ランキングでもですね、結構こういうところ高くなってきてて、住んでみたらよかったみたいな。大体こういうところって一つポイントが何か分かりますか。
絶
対的な特徴があって、地方で住み心地、住んだ人がここ住みやすいよっていうのは、もちろん景色とか観光とか水がうまいとかいろいろあるんだけど、すんごく大体出てくるのが大型ショッピングセンターがあることね、
はい、へえ、あ、そうなんです
か。これ絶対上位に入ってくるんだよね。これ結構重要なんです。
なんか移住とかっていうと、そのなんかこう地方の自然になんかこう囲まれながらってイメージがあったので、商業施設しかも大型のってイメージなかったんですけど、
車で15分とか20分動画してた施設があることっていうのは必ず要因で入ってくる。
めちゃめちゃ現実的です
ね。そうそうそう、移住だからさ、まあそうですよね、たまに行くわけじゃないから
暮らしやすい、
暮らしやすいんだよ ね、 やっぱり便利なんだよね。ここ重要だ。意外とうち言うようにそんなイメージないでしょ。
ないです。だって畑でちょっと自分で野菜作ってとかっていうイメージでいましたよ。
温泉入ってとかでしょ。
そうそうそう、
やっぱり現実的で言うと大型ショッピングセンターのことは上位に来るんだよね。
あ、なるほどね。買い物とかもしやすくて、安全でとかね。
安全でとか、そうです。これなんか大東玄徳さんとかがやって住み心地ランキングとか見ると必ずその地方で要因に上がってくるね、見てたらね。
ま
あ、いろんなところランキングとか出してるけど、あれ見てたらやっぱり住んでみてよかったところってちょっと行くと大型ショッピングセンターあるところってのは絶対上位な。
そうですね。あとこれからさらに年を取ってくると病院がね、
あるところ
とかね、やっぱりそうするとどうなんだろうと思うね。結局街の中ってこ
んな
感じになりません？
そうなんです。僕 の父が80前後です、夫婦めちゃめちゃイエロー近所にイオンがあるところに引っ越しましたから、ね、70代の時に超便利だって。確かに
ね、 確かにね、歩いていける、
歩いて
車とかもやっぱりこう手放しちゃったりするじゃないですか、そうすると歩いていけるってすごい大事ですよね。
もう徒歩何分で行けるところで引っ越してましたからね、現実はそういうもんでしょう
超現実的、はい、ということでここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生コボザスタイル。
この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、もう今週にも、いやいや明日にもマイナス金利解除になるんじゃないか、うんうん、はい、という雰囲気になってまいりました。そこでマイナス金利の解除で不動産投資市況は一体どうなるということで、吉崎さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、
これあれね、この間何か年初に何か3つのビッグの何か、うん、あの時に意外と3月とか4月って言われてるけど7月ぐらいになるんちゃうのと言った記憶はありますが、
はい、
明日の12時ぐらいに発表されますけど、もしも解除だったら、はい、吉崎さん大間違いね大外れ。
誰も責めてないのに自分で言っちゃいました。
大外れ。聞いてる人が言われたら嫌かなと思って先言っときましたけどもう賃上げね、意外とすごかった。
いやー、びっくりしました。どこも満額満額
ね。本当そうでした。なので、まあ、上がりそうなムード満点、アメリカのですね、FRB も今回上げなそう、
うん、
まあ、こうすると今月の金融政策決定会合を上げやすいよね。
そうですよね。
今上げんかったらいつ上げるんだみたいな風も吹きそうだからね。
うん、しかもこの先もしかしたら1回2回ぐらい利上げするんじゃないのみたいなところまでね、最近は意見が出てきましたよ。
そう考えるとですね、まあ、不動産、まあ、例えば最近リートが調子悪いのもですね、
はい、
金利が上がるかもしれないということですか。
あ、やっぱりそこ嫌気されてるんですね。
嫌気されてると言われてますけど、まあ、実際はですね、固定金利で買えてるリートが多いですので、まあ、そういう意味では今後 のリスクヘッジはもうすでに終わっていると、終わりつつあるというところなんですが、で金利が上がるっていうことはですね、一方でもうここでも何度か喋りましたけど、賃料が上がるってことになりますからね。
ああ、そうかそうか。ローンのね、その額が増える、まあ、金利が増えるってことも嫌なんですけど、うん、はい、賃料が上がるっていう、これは持ってる方々にとってはメリット。
メリットなんですね。うん、そうすると、じゃあ賃料が上がるということは、金利の上昇分は吸収できる範囲であれば、うん、まあ、行ってこいになると。
そっかそっか。投資家さんならね。
投資家さんなら。うん、ただそこには若干の時差がある。
はい。
というところになりますので、ちょっと最初はですね、一瞬ふっと、 水を差すようなムードになるかもしれませんが、うん、賃料の上がり加減が、これは順々出てきてきますので、それほど、時差なく出てきたとするならばですね、その分で吸収できるんじゃないか、というところです、
うん。そうですね。ただ、はい、自分が住んでいる物件を買いましたっていうことであれば、はい、れちょっと負担が大きくなる、
はい。変動金利を借りてる方が今、8割以上。
8割以
上。言われてますが。
8割以上
なんだ。実際は知りませんが、はい、8割以上いるんではないかと言われてますが、うん、が、まずですね、明日もしも仮にマイナス金利解除になると、
はい、
変動金利は上がるのかということですが、
上がるんでしょ。
でこれはですね、まずまずですね、金利上がるかどうか一旦置いといて、
置いといて、はい、
はい、まず支払いについてはですね、うん、6ヶ月間ごとにしか見直しされませんので、
はい、
少なくとも6ヶ月分は、猶予があります。
なるほど、はい、はい、
その先での見直しになりますと、うん、でそこはまず1点なんです。明日からすぐ、負担分が増えるってことではありませんよと、はい、いうことです。でただですね、金利が上がってマイナス金利解除になりましたとすると、短期プライムレートが上がる可能性が出てくる、
はい、
短期プライムレートに連動して、まあ、そこにいろんな、リスクを乗せて、貸し倒れリスクとか、早期繰り上げリスクとか、返済のリスクとか、いろんなリスクを上げていってですね、金利を確定していきますけれども、ただ今銀行の融資先として住宅ローンはどこの会社も取り合いになってますので、うん、すぐどこの会社も上げるかっていう風に見る向きが多いと思います。
先に上げちゃったり、あとちょっと高く上げちゃったりすると不利になる、
うん、不利なら、はい、うちで借りてくれませんみたいになってしまう、あるいは借り換えをされちゃうかもしれない。 うちは金利タコを上げましたけど、うちはそのまましてますせとなると、こちらに変わるかもしれない、
はい、
それが一番やっぱ銀行としては嫌なわけです。
まあそうですよね、は
い、ただもう当然その分利幅は減ると、はい、いうことになりますけれども、さてここに僕はすぐに金利を上げる住宅ローンが、あ、これ金融公庫とかああいうのは別ね、
はい、
ああいうのは別として、金融支援機構かああいうのは別として、民間の金融機関がすぐにそうなるかとなるとですね、
うん、
そうでもないかもしれない。
それはやっぱ取り合いだからっていうのが一つ理由、
なんていうの、移動されたくないからとかも含めて、うん、
はい、
ということがありますので、まず金利が上がったとしてもわずかでしょうけれども、そこで直ちに住宅ローン金利に反映させるかどうかは疑問、
うん、
これあんまり書いてないよね、このことね。
はい、書いてない、はい、
でもね、何人かのエコノミストは書いてるけどね。
あ、そうなんですね、はい、結構もうなんか金利どうなるって言って、これだけ支払い上がるよみたいな、うん、よくね、
そうでもならないと思いますね。
そうです、
まあ、多少変わるのかもしれないけど大幅にはないと思いますね、うん、でがまず1点目。次ですね、投資用の方の話でいくとですね、はい、キャップレートが上がる可能性があります。
キャップレート上がる、はい、
キャップレートは、不動産固有のリスクプレミアムとリッチプレミアムとリスクフリーレートの合計値で計算することが多いので、と今回マイナス金利政策の解除と同時にですね、長期金利のイールド株コントロール、うん、一応今事実上なんか撤廃されたようになってるけど、
なんとなくそういう流れですよね。
流れですが、現実撤廃したとは言ってないんだよね。一応制限かけると言ってるんだよね。
そうです、そうです。金利がやっぱりすごく上がらないような仕組みは残すよ、うん、って言ってます。
こっちが投資ででかいと思います、
はい、
不動産投資においては、
うん、
でここが上がるとですね、やっぱ要求利回り上がりますので、
はい、
でここがの方が気になる。
なるほど。
マイナス金利のやつ解除してもそんなに急激に絶対上げれないと思いますので、
YCC
を完全にやめますの方が怖い。もう一つですね、不動産投資でいくとリートと ETF の買い入れ、ここのとこしてませんけれども、
はい、
日銀は、はい、一応今回これでやめそうなムード満点だよね。
そうです、この前大きく下げた時も買いは入れませんでした、
はい、ですよね、
はい、
でさらにですね、これ今いい感じで、まあ、ETF なんかいい感じだから、いつか手放さなきゃいけないリスクがある、リスク手放さなきゃいけない、
まあ、いずれはね、
いずれは、はい、それが来た時にですね、まあ、J リートもかなり買っている、うん、兆円ぐらい買ってるって言われてますからね。それをが出た時に売りが物件が出てくる、ここ怖いなって、こっちの方がでかいと思うんだよね。
やっぱこれ今持ってるものをどうする案件、
うん、
これずっとやっぱり言われてるじゃないですか、
は
い、
そうですよ ね
国民に配るって言ったりとか
国民に配る出てたね。
そうそうそう、あと年金とかにね、組み入れるとかね、はい、なんかいろいろありましたけど、 これいよいよでもあれですね、ちゃんと考えないといけなくなりますよね。
そうなんですよ。だから今回の金融緩和政策の変換って、基本的にその大きく3つでしょう。
はい、
マイナス金利解除どうするかこうするかって、まあ、これ17年ぶりの利上げするかどうかと、YCC どうするかと、はい、とさっきのリートとか ETF の買い入れどうするかどうかあって、うん、こう3つが重なってるわけで、これ、
ね、
全部いっぺんにこうやめ、なんかね、変更とかになった時にですね、金利ってそんなにガンガンガンガンと上げれませんからね。とすると、後ろ2つの方が、今回のテーマの投資においてはですね、結構大きな影響があると思うんだよね。
今の報道ベースだとこの3つやりそうな ね、
ムードね、
合わせてやりそうですけど、これ前の番組でも言ったんですけど、今日金利10年債の利回りも下がってるんですよね。
あ、そうきましたかと。
そうなんです、下がってるんですよ。はい、
そのが何を意味してるかってことだよね。
ね、そうなんですよね、うん、
だからここら辺とかを見るとですね、まあもしかするとどうなんかねこれどうなんですかね、 やめるのかね、ここも合わせて
ね、え、
一番それが気になるね。
うん、
今は1位をやるって、まだ制限かけるって言ってるからね。
一応ね、金利が上がらない仕組みがっていうような言い方はしてますけど、う
ん、
はい、
こっちの2つの方がでかくないですか。
そうですね、不動産から見
れば、不動産絡みでは絶対、不動産投資絡みでは絶対でかいです、
う
ん、この2つの方が、
はい、
そこのに注目したいなっていう感じ。
今日ね、あの業種別で株の騰落率見ると、うん、不動産が一番上がってます。
あ、そう、上がってた、上がってた、
ね、
そう
ね、これも何を指すのか、何を指すの
か、なんかね、なんかその辺が匂うなっていう感じがするというなんかでもさ、でも明日発表なんじゃないですか、日本経済新聞とかすごいね、もう金曜とかにはもう解除へって書いてたのね、一面で。
あっちこっちのメディアもなんかそんな合戦になってますよね。
合戦ね。
はい。
そんな、どこからそんな情報が手に入るんですかみたいな感じで、もうその前提になってるもんね。
これが対話ってやつじゃないですか。
対話、対話です。
日銀の対話。
市場との対話、ね。
そう、対話です。
もう一個さ、全然思うけど、あれ、年金の、なんて言ったっけ、公的年金 の、うんうん、あのクジラって言われてる、
はいはいはいはい、
あれの含み益めちゃくちゃすごいらしいね。
あ、まあそうです、 GPI、
GPI、 GPI すごいらしい、はい、これもなんかあんまり報道したわけで、だって一回国会に呼ばれてさ、どういうか謝罪しろって言われてたけど今こんだけ儲かってるから
すごいですはい、
ね、いうことで、
それもまた年金とかに回す
と、
ね、
回す、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱりね、はい、そういうことで、
しっかり増えますから我々に。
明日の昼は注目だね。
本当です、ね、ちょっと歴史的な瞬間が見れるんじゃないかな
と思
って、
あ、お、
楽しみにしてるんですけど。
そうですか、楽しみ、また来週解説しましょう。
はいですね、はい、はい、楽しみにしております。ここまではワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした。さて、あっという間にエンディング、皆さんからのコメントもいただいてたんですけど、
ヘ、ね、ルスケアリードのことも触れてくださってる方もいらっしゃる。
そうなんですよ、皆さんやっぱり詳しいですよね。
うん、詳しいです ね、 ね、
本当いろいろまたこの辺
静岡にもアウトレットモールあるよって書いてある
そうそうそうそう、だからそういうね、お買い物しやすい場所に、
しやすい、ね、
静岡あったかくてええですやん。
ええですか、はい、そうですか、
おいでませ、よくわかんないでどこの言葉じゃって感じですけどね、はい、この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。